南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうめしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、御所の、ちょうど200ページですね。200ページ、200ページのところの真ん中の段落ですね、11行目、そこから、次のページの201ページの1行目まで、1行目の段落のところまで、読みますね。はい、それでは一緒に読みます。皆目承認の賜く、これを一言出すならば、父母兄弟師匠に国主の王難必ず来たるべし、言わずば慈悲なきに似たりと死ゆするに、お家経涅槃行等にこの二辺を合わせ見るに、言わずば根性はことなくとも御性は必ず無限地獄におつべしというならば、三生島必ず競い起こるべしと知りぬ。二辺の中には言うべし王難と出退の時は、大転すべくは一度に思いとどまるべしと、しばらく安らいしお堂に法と本の六難食いこれなり、我らほどの正力の者趣味戦はなぐとも、我らほどの無痛の者、星草を覆って豪華には焼けずとも、我らほどの無知の者、豪者の教行おば読みお坊とも、お家経は一句一下も末代に保ちがたしと、とかるるはこれなるべし、この度五条の菩提心を起こして大戦世事と願しぬ。すでに24年が間、この訪問を申すに、日月、年々に何重なる少々の難は数知らず、大事の難しどなり、二度はしばらく奥法難すでに二度に及ぶ。この度はすでに我が神妙に及ぶ。その上弟子といい、旦那といい、わずかの長門の俗人難度を来た。で住家に行わる無本難度のもののごとし、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
本日は2月度の日蓮大聖人様のご法恩横行にあたりまして、コロナ感染拡大の不安の中、新人の大切さを心がけ、 を求められ、誠に尊く、ありがたく存ずる次第であります。この3日後の2月の16日には日蓮大聖人様の誕生会が行われます。ちょうど満で大聖人様が亡くなられてから満800年を迎えるということになります。で、コロナの関係でですね、今皆さん方にこの直接お送りするようにしてるんですけども、このテキストですね、宗尊日蓮大聖人御生誕800年記念妙法蓮華経要本括弧現代語訳付き発刊に寄せてという内容ので、3月のですね、今日出した日程表にもちょっと説明を加えているんですけども、これをですね、今コロナ感染拡大で参詣をされる方がこの非常に少なくなっているんですけども、通常のですね、この参詣ができるような状況になったこの13日のお香を3回ぐらい使わせていただいてですね、これをテキストにして皆さん方に私たちが読んでいるところのお経の意味と、それから大聖人の仏法というものがどういうものなのかということをですね、お話をしたいというふうに思いますので、通常まん延防止等の解除がされた後のですね、お参りの時には御所と合わせてこのテキストを持ってきていただいて、それでこのテキストを中心にしてお話を進めたいというふうに思います。で、前もって読んでいただいてですね、ここはどういうことなんだろうと、私の説明が及ばない点がありましたら、質疑応答も含めてですね、質問をしていただいて、そしてより一層自分がこの信仰における理解を深めることができるように心がけてもらいたいというふうに思います。小冊子ですので、この概略というかガイドラインしか書いてありませんので、なかなかですね、これを手がかりにして少しでも深く大聖人の仏法というものを理解する手がかりにしていただければありがたいなというふうに思っています。で、これも日程表に書いておきましたけれども、緊急事態宣言まん延防止法発令中はですね、基本的にはお寺はですね、参詣禁止ということになります。毎日の生活の中でですね、一回でも家を出ることを控えて、自分の命を守るように心がけていただきたいと。お寺へお参りする方々においてもですね、自分の家からお寺まで自家用車で自分で運転して来られる方は危険のリスクが少ないですけれども、バスや電車に乗ってという人は危険のリスクが非常に高くなりますので、そういう方は心がけて参詣をしないようにしていただきたいと。それから信仰に反対の家族のいる方は、そのお寺にお参りをするということの内容に関係なしに、このお寺に行く外出をするということに対して、この反対をされることが多いと思いますので、そういうところで、無駄なこの歪んだ反対の心というものと、この、説明をすることは大事なことですけれども、説明をしても この新人の理解ということに受け入れられない家族の人がいる場合には、そういう方のことも考えてこの挙げなければいけないというふうに思いますので、そういうところでいさかいを生じるということがないようにしていただきたいというふうに思います。で、私も信者さんの命、自分自身の命を守るためにこの 100% の予防にはならないというふうに言われていますけれども、2月の15日に3回目のワクチンを打つ予約をしました。本当に終わりの見えない不安と息苦しさが続きますけれども、このような状況と同じ状態の中で日蓮大聖人様は鎌倉時代にこの法華経に一切衆生平等成仏の法を見出し、法華経の行者として生き、一切衆生平等成仏の法を説き、今私たちが一切衆生平等成仏の法を信仰することがそのことによってできるわけであります。この間親鸞会というところが出している本を読みましたら、親鸞会というのは名前でわかるように南無阿弥陀仏の念仏の念仏を唱えることによって極楽浄土へ往生することができるということを説くこの信仰でありますけれども、釈尊の生涯の説法はたった一つの教えを説くためだと。それは阿弥陀如来の大願、阿弥陀如来が一切衆生を極楽浄土へ往生させるという教えを説くということが釈尊の生涯すべての教えの唯一の教えであるということをこの説いているのであります。法華経にはそんなことは何にも説いていないんです。世間の多くの人たちはこんな間違ったこと、狂ったことを言われてそれを信じてしまっているわけなんですね。それからその本の中にはこういうことも書いてあります。阿弥陀如来は大宇宙のあらゆる仏の先生にあたる仏だ。お釈迦さんは阿弥陀如来の弟子だ。お釈迦さんが町医者だとすると阿弥陀如来は世界一の名医だと言うんですね。法華経の中に阿弥陀如来が法華経の信仰者として出てきますが、阿弥陀如来も法華経を悟って仏になれたわけであります。こんな嘘800の教えでも満足して信じて仏になれると思い込んでいる人々が世の中にはたくさんいるわけでありますから、私たちは正しい方を信じ、正しい方を伝えていかなければいけないのであります。他宗の悪口を言うのが釈伏ではなくして、日蓮大聖人様の南無法蓮華経でなければ成仏できませんよ。阿弥陀如来、大日如来の大日如来お釈迦さんに成仏させてもらうというか、そういう教えではないんですよということを伝えていくのがこの日蓮大聖人の信仰者におけるところの釈伏であります。さてそれでは開目章のお話に入っていきたいと思いますが、先月のところでは、その前のところ、日本国にこれを知れるものただ日蓮一人なりというところですけれども、今日蓮は法華経の行者として生きて、方々から非難され、悪縁にも遭い、幕府権力者からの往難にも、国家権力からの難にも遭い、仏法以外の人々から悪口を言われたり、石を投げられたり、唾を吐かれたりしてきた。仏法の中でも清浄教の迷いをなくさなければ仏になれないという低い狭い教えを信仰する人々からも難を受け、それらに耐え忍んできた。その結果、権行実教を極めたように思われている浄土教の道釈、善道、法然などの悪魔が身に入ってたぼらかされ、念仏を真実の法と勘違いをして説いている人間が 法華経は尊いけれども、あまりに尊くて末法の愚かな修行には高すぎて手が届かない。法華経の法は深く、末法の修行に理解力は極めて浅い。理人下味といって、この法華経の理論は深く、そして理解をするのはそのいささか少ない、そういうこの修行ばかりである。だから法華経では見う一人徳者、いまだ一人として成仏を得た者はいない。千中無一、千人のうち一人も成仏した者はいないんだと。すかす、すかすというのは、おだて上げておいて成仏できないと落とす。昔褒め殺しという言葉が流行りましたけれども、そのことですね。法華経を褒めておいて蔑むわけであります。無量生涯だ豪華者の旅すかされて、長い長い間この念仏の阿弥陀如来にすべてを任せなさい。阿弥陀如来がすべて救ってあげましょう。南阿弥陀仏の仏の名前をひたすら唱えなさいと言って、なぜ救われるのか、その救われるという法が何なのかも阿弥陀如来は説かないで、法華経は難しい、念仏は簡単、簡単な方がいいでしょうという教えを信じて、世の中の人々は騙されて、法華経から権行に落ち、権行から清浄経に落ち、清浄経から下道下天に落ちているのが世間の人々なのである。日本国において世の中の宗教というものがどうなっているのか、世の中の人々がどうして騙され救いようのない状態になっているのかを知っているのはただ日蓮一人だけであるということ、そのことを先月のところでお話を申し上げた次第であります。で、このように自らの、日蓮大聖人様の自らの立場の存在というものを、この開目章のこの場所からこの示されました。先月のこのただ日蓮一人なりというところから、それ前、その以前の開目章のそれ以前のところは、この開目章の本題、一番言わなければならない部分に至る前の法華経以前の教えの整理と説明で、細かく理論的に日蓮大聖人様が説かれていますので、難しかったと思いますけれども、今日のところからは、日蓮が一番一切修行に伝えたいことをまっすぐに説き示されていますので、分かりやすくなっていくわけであります。それで最初のところですね。これを一言も申し出すならば、父母兄弟師匠に国主の往難必ず来たるべし、言わずば慈悲なきに似たりと修するに、法華経涅槃経等に、この二編を合わせ見るに、言わずば根性はことなくとも、五章は必ず無限地獄におつべし、というふうにありまして、法華経以外の教えには一切修行平等成仏の法は説かれていないのだから、成仏はできない。方々となり、地獄ガキ畜生修羅の世界で苦しまなければいけない。このことを日蓮は12歳で出家し、32歳、建長5年4月28日、20年間の修行の結果、一切修行平等成仏、十戒五愚の成仏を説いているのは法華経しかないということを悟った。しかし、このことを正直に世の中に伝えたならば、必ず父母、兄弟、師匠、国主権力者からの法難が来ると法華経には示されている。それを恐れて法華経こそが一切修行平等成仏の法であることを知りながら言わなかったならば、生きるために おっぱいを欲しがっている赤ちゃんにおっぱいを与えない母親と同じで残酷な慈悲のない存在になってしまう。法華経にはこの法華経を信じ修行し世の中に説き伝える者には命に及ぶ大難、その大難の最大のものは国家権力、王様からの難を受けると示されている。また涅槃経には慈悲なく偽り親しむうるは仏法の中のあだなりと示されている。この法華経と涅槃経の正しい戒めを受け止めたとき、法華経を世の中の人々に説かなければ国家権力から命を狙われることも、世の中から悪口批判を受けることもなく、法事や葬式だけをする人徳のありそうなお坊さんと思われ、何事もなく平穏無事に生涯を送るだろう。しかし命は永遠であり根性だけのものではない。一切主張平等成仏の法は法華経しかないということを悟りながら、それを解かなかったならば、それは必ず日蓮は無間地獄に落ちることになってしまうというふうにこの示されているわけであります。その次のところに言うならば三生島必ず競い起こるべしと知りぬ、二編の中には言うべしというふうにあって、言い出せば必ず三生島、三生というのは生というのは障害の生ですから、三つの触りということですね。その三つの触りは煩悩生、業生、法生という、この三つを三生というふうに言います。煩悩生というのは頓陣痴、むさぼり、怒り、愚痴という人間の一番その小汚い、そういうこの命というものにがこの三つ代表的なものがあるということですね。でそういうものから起こるところのこの触り、災いということですね。煩悩生から業生は五逆罪、父を殺し、母を殺し、アラカンを殺し、法を説くアラカンを殺し、仏を殺そうと企て仏から血を出す、和合僧を破る、そういうようなこの五逆罪というものから起こるところの業生、それから法生は報いの触りというふうに書きますが、地獄、餓鬼、畜生の三楽道のこの苦しみ、この業生、煩悩生、業生、法生、これを三生島の三生というふうに言います。島はこの煩悩生と同じものが一番目に来て、煩悩魔、内容は同じですね。それから陰魔、色樹相乗式の私たちの命というものを成している基本になるところの業音から起こるところのこの苦しみ、陰魔、死魔、死ぬ魔と書いて、必ず私たちは死ななければいけない、だけれども死にたくないという死に対する恐怖というものにこの苛まれるところの魔、天使魔、人の良いこと、良い行いを妨害する第六天の魔王、権力者によるところの妨害、横車、そういうものを天使魔というふうに言います。でこの三生島というものが私たちのこの生きていく社会の中において、私たちの身の回りに次から次に起こって、そしてこの法華経というものを説くということを、日蓮が法華経を説くということをこの邪魔をしていく、そういうことが起こるということがこの法華経の中にこの説かれているということですね。で法華経に書いてある通り、生活の身近な事柄に隙間なく 法華経の信心修行をやめさせようとする力がこの作用する。二辺の中には言うべし、言うか言わないかの二つの道が目の前にある。日蓮は言う道を選んだ。つまり成仏できる道を選ばなければ何のために人間に生まれて真実の方が知りたいと求めて出家したにもかかわらず何のために出家したのかわからなくなってしまうというのであります。その次のところ、往難と出退の時は大転すべくは一度に思いとどまるべしとしばらく安らいしほどに宝刀本の六難悔いこれなり、我らほどの正力の者しみせんはなくとも我らほどの無痛の者干し草を覆って豪華には焼けずとも、我らほどの無知の者豪者の教行をば読みおぼうとも、法華経は一句一偈も末代に保ちがたしと説かるるはこれなるべし、この度豪情の菩提心を起こして大転世事と願しぬというふうにありまして、国家権力からの難が現実に来たらじゃあやめましょうと、大転するくらいならば初めからこの法華経を世の中に説くべきではない、それでは自分の名門名利名声や名誉を求めてこの法華経を説いているということになってしまう。法華経に照らしてよく考えると、憲法等本第11に六難悔いという教えがある。六つの難しいことをことと九つのたやすいことという教えであります。六難、六つの難しいことというのは、一つには公説司教難、釈尊の亡くなった後の時代、この法華経を悪世の中で広く説くことは難しい。二番目に諸事司教難、この法華経を書き保つことは難しい。三番残独死教難、滅後悪世でしばらくもこの法華経を読むということは難しい。四小説司教難、滅後お釈迦さん滅後悪世たった一人のためにもこの法華経を説くということは難しい。五番長寿司教難、お釈迦さん滅後悪世にこの法華経を聞くことは難しい。6番時事司教難、お釈迦さん滅後悪世この法華経を授事することは難しい。この6つの難しいことと9つの優しいこと、この9つの優しいことというのは、1つ余経説法益、法華経以外のお経の説法は一切衆生平等成仏の究極の教えではないから、どんだけでも説くのは簡単であると。2番目趣味着地益、趣味線を無数の仏土に投げ移すことは簡単である。3番目世界即着益、足の指で大千世界遠くの国へこの土石をこの投げてしまうですね。足のこの指だけを使ってたくさんのこの土石をこの投げ散らかすことができる。4番目右朝説法益、右朝天に立って無料の経を説法することは簡単である。5番目地空遊行益、手で大空をつかんで自由自在にこの遊び回ることができるということは優しいことだ。6番目即地昇天駅、大地を足の爪に乗せて梵天に登るということは簡単なことだ。7番目大化不生駅、枯れ草を背負い大化の中に入っても焼けないということは 簡単なことだ。8番目、公設特通駅、八万四川の法を説いて、聞く者に六通の神通力を得させることは簡単なことだ。9番目、大衆羅漢駅、無料の衆生に羅漢、正常の悟りを得させて、六神通のこの神通力を持たせるということは簡単なことだというふうに、全くその考えられないほどのこの何て言うんですか、天地創造をはるかに超えたような事柄でもその簡単なことだというふうにこの示されているわけなんですね。その中でも代表的なものが、枯れ草を背負って火の中に入っても焼けないなんていうようなことはありえないことですけれども、そんなことは簡単のことだと。それよりもたった一人でも南無法蓮華経のお題目を唱えること、たった一人にでも南無法蓮華経の法を説き伝えること、それの方がはるかに難しく誰でもできないことなんだと。日蓮は建長5年4月28日32歳の時、法華経を悟り、法華経の行者として生き、法華経を一切衆生に説き示していこう、絶対にためらったり曲げたり退いたり逃げたりやめたりしないと誓いを立て、はじめこのその生き方というものを建長5年4月28日に法華経の行者の旅立ちの日としてこの始めたわけであります。その次のところに、すでに24年が間この法門を申すに、日々月々年々に難重なる、少々の難は数知らず、大事の難よどなり、二度はしばらく置く、大難すでに二度に及ぶ、この度はすでに我が身命に及ぶ、その上弟子といい旦那といい、わずかの弔問の俗人何度来たって、住家を行われる無本何度のもののごとしというふうにありまして、建長5年4月28日から20年余りが過ぎ、法華経の行者として法華経を多くの人々に説いてきた。悪口を言われたり、石を投げられたり、唾を吐かれたり、物を売ってくれなかったりの嫌がらせの難は数えきれないほどあった。大事の難4度なり、大難すでに2度に及ぶ。大難は伊豆伊東の流罪、そして辰野口の法難佐渡流罪の幕府権力者におけるところの難であります。あとは小松原法難によって工藤義孝弟子の教人坊が殺され、大聖人様自身も腕を折られて頭を切られるという、その生涯にわたって頭の傷がうずかれたという、そういうことをこの大聖人自身も受けられているわけであります。また鎌倉の草庵が焼かれ、時入道の屋敷に大聖人様は野中逃げて、そして身を寄せるということもあります。台南しかど湘南かずき知れずという、この大聖人の生涯におけるところの難におけるところの表現はここから出ているわけであります。その上この度は毎日毎日が佐渡塚原三昧堂での人間が住むことなど考えもしない、壁もない、床も抜け落ち、炊事場も便所もない、布団もないようなところで寒さ飢えに苦しみ、毎日毎日がいつ死んでもおかしくない死と背中合わせの毎日を送らなければならない。その上弟子も信者さんも日蓮の説法を聞いただけの一般の人々までが重い刑罰を受け、まるで謀反人のように扱われ、 日蓮大聖人の信者狩りをして根絶やししようとしている。つまり日蓮という信仰の中心指導者を佐渡へ流し、日蓮の指導、日蓮に直接会うことができないようにして、日蓮の信仰をしている者をいたぶり、日蓮の信仰を根絶やしにしようと幕府は考えたわけであります。日蓮だけの法難ではなく、日蓮大聖人の弟子旦那にも佐渡流罪は過酷な法難だったのであります。現代の私たちも、信心していたのにこうなった、ああなった、信心をしていてもいいことがない、幸せになるために信心したのに、次から次に悩みが出てきて不幸だということを言う人がいます。信心は損か得か、人よりも恵まれているか恵まれていないかではなく、一切衆生平等成仏の法に準じて、その法を守り実行し成仏することが、命あるものとしての一番の幸せである。その一番の幸せが成仏であるということなのであります。だから日蓮大聖人は、死と背中合わせの佐渡での生活を法悦の日々というふうに表現されているわけであります。私たちも少しでもゆっくりでも日蓮大聖人様の教え、生き方に心を向けていくことが信心なのであります。日蓮大聖人様は仏だからできるだろうけれども、私たちは凡夫だからできるわけがない、そんなつもりで入信したんじゃないと考える人がいますが、入信をして日蓮大聖人の法を信仰していく中で、自分の迷った考え方を自分で変えていかなければいけないのであります。信心をしていると言いながら、自分の考え方を日蓮大聖人様の教えに変えたくないと力んでいては、信ずる心、信じ仰ぐ信心、信仰とはならないのであります。日蓮大聖人の法華経の行者の生き方を手本とし、法華経の行者として生きることこそ仏の姿であると心得て、信心修行、仕事、生活、家庭を大切にしていただくようお願いを申し上げ、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。